ごさん。
ああ、どうも。
久々ってことではないですね。
そうですね。この間、まあ、今日の夜、炎上落語塾があるんですけども、
は
い、
これ収録してるのは8月28日の夜、はい、昼なんですけど、昼
ですね、
は
い、でそのための炎上落語塾の宣伝で一度ね、そうですね、ワン、風情を読んで、は
い、やっぱり間違えましたね。
炎上と風情はややこしいんで、で、まあ、収録して以来ですけども、はい、まあまあ、あれからまあいろいろ最近ね、渋谷落語も出ましたし、別の落語会とかもね、はい、出てますんで、まあ忙しいんですけども、
はい、小説落語ね、青春編パート2がね、
そうなんですよ、
いや素晴らしい、しかもなんと、ポッドキャストで全編オンエアされるという、
だ今渋落語のポッドキャストで配信されてますんでね、はい、よければ聞いていただきたいと思いますけども、
はい、小説落語、はいはい、青春編でブレイク間近の笑福亭羽光さんのタイトルコールです。
笑福亭羽光のトロピカル髪型落語。
今ね、なんでおかしいかというとですね、はいはい、今日の今松市会館という炎上落語塾の会場で撮ってるんですが、ドアが開いてるところでタイトルコールっていうか、まさかの
道行く人にね、聞こえてね、近所民家ですから、ね、
なんか変な関西人がいる的な感じになってるって
恥ずかしいですね。でも今日はあれなんですよ、はい、まあ、9月いろいろね、はい、まあ、芸人誰たちもそうなんですけど、旅の仕事、はいはいはい、地方の仕事っていうのが多いんですけども、はい、それに漏れず我々私と春風亭少々がね、はい、いろんなとこにまた9月も行くんですよ、はい、で、まあ、大阪、仙台、青森とこうね、はい、行くんですけども、はい、今日はですね、まあ、ゲストを呼んでまして、そこの、まあ、行く先の主催者さんにちょっと来て話を伺おうということでね、はい、来ていただいております。
お二方、
お二方来てます、はい、まず青森の主催者の佐々木佳央さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
声ちっちゃ
い。いや、ちょっと僕らがでかいっていうのは、ちょっと今前から一緒離れましたけど、
続きまして、はい、仙台の主催者のつくちゃんこと武田博信さんです。
はい、よろしくお願いします。
まあね、少々マニアには有名な、は
い、つくちゃんね、
関西学院大学の
お知見やった
。そうです、はいはい、
お知見の時の名前は何やった？
和老亭つくしん坊と
思います。ちなみに春風亭少々は何や？
春風亭少々は三月屋キックでした。
僕つくしん坊さんの講座、はい、見たことあります
けど、ね、あーすごい、
はい、いやでもそれは、ね、サバの湯で
一回だけやらせてもらったことがありまして、はい、結構右近さんにひどいことを言って、それ以降右近さんが僕のことを嫌ってるんじゃないかと思ってるんですけども、確かに
全然嫌ってないですね、お世話になってまして、はい、ね、まあ、今日はですからね、この、はい、まずそれぞれの地域に、はい、我々はね、別に2つ目という身分でなかなかこんな行かないもんなんですけども、
は
い、
まあ、今回ね、東北ツアーの仙台と青森のお二人
なんでね、はい、だからそれぞれ の場所の、ね、解説とか、まあ、それぞれの地域の魅力なんかを、まあ、はい、聞いていこうかなと思うんですけども、はいはい、聞いてください。
まあ、今回は仙台と青森。
そうですね、でその途中に少々は一旦東京に戻るんですけど、はいはいはいはい、僕はまあ仙台で何個かして、
あ、まあ、
はい、でそのまま青森に行くっていう形で。なるほど。
じゃあ、まあ、青森からお話をお伺いしたいと思います。
はい
青森、まあ、青森って言ってもね、実は青森県って広くて、うん、ね、八戸の方と青森市の全然違ったりするじゃないですか、
はい、
文化も違えば言葉も違うんだよね、
うんうん、
今回は
青森市内、
青森市内、はい、新幹線とってね、ちょっと便利、
そうですね、
はい、
東京から3時間で、
3時間、まあ大阪に行くぐらいの感覚ですかね、なんとなくですけど、はい、
9月のその僕らの行く時期というのはどうなんですか、気候は。
あ、もう涼しい、
涼しいぐらい、ね、
まあ、長袖を、東京からもし行かれる方がいるなら長袖を持ってってくださいっていう感じですよね。
どうですかね、僕らの落語は青森で受けますかね、これ。
ね、
僕のこの髪型落語は
やってみないと、
やってみないと。そこはいや絶対受けますよって 言ってほしいって呼んで呼ぶ方ですから、少々は受けますかね。いや、うわ、うんやないがな。いや、これ一応分かってると思いますから、宣伝のためにやってますから、青森の人がね、
はい、絶対楽しい
と、いや、絶対面白いと、面白
い。お二人は、普段はこれを仕事にされてるわけではないんです
ね。そうですね、はい、あの普通のサラリーマン、
まっとうな社会人として、
はい、はい、
辛坊さんは、
はい、あの仙台在住。そうです、仙台に住んでるんですけども、やっぱりまあ仙台は東京と1時間半くらいの距離ですから ね、まあ、ね、新幹線乗れば、なので、
まあ、フラット横浜ぐらいの勢いですよね。
そうです、そうです、まあ横浜、まあそうですそれで、まあでもフラットだから、まああのね、見たい回とかあれば、うん、来ちゃうっていう感じですね、うん、結構気軽な感じで。
さすが独身貴族って
独身だけど結婚したらできなくなるかもしれないまあまあまあまあ、
カオさんは青森。
私は青森市出身なんですけど、ええ、東京在住で。
普段は東京で、
はいはい、東京で働いてます。
なるほど、はい、じゃあまあ出身なので地元のつてを使って会場を探されたりとか、
はい、
佐々木さんはですね、はい、東京でも会をやってはりまして、はいはい、で春風亭少々の会をね、あのずっとやって、僕もこの間ゲストで呼んでいただいたんですけども、はい、だから今こうやって東京には、こういうね、あの一般の方で主催やってくださる方っていうのが、うん、いるんですけど、なかなかやっぱり地方はあのその大きい会はボンボンとね、1年に何回かやるような会っていうのはあるんですけども、はい、こうやって2つ目ぐらいが行って、気楽にみんな、まあ、低価格で、うん、あのまあ、夜遊びに行けるような会の主催っていうのはまだまだ少ないと思うので、ね、はいはいはい、あのそのあたりもちょっと聞いていただきたいんですけども、
はい、
まあ、あのどうですか、実際やってみて、東京の会とは勝手がやっぱり
違う。やっぱりそうですね、東京だと結構人集めも簡単ですけど、
ちょっと
離れた、うん、離れたところから呼びかけるので、うん、地元のお友達使ったり、うん、家族使ったりして、うん、頑張ってます
大きな会場の大きさとかはどんな感じなんですか。
はちょっと頑張って、もう地元の人は知らない人がいないっていうぐらい有名なアスパムっていうところでやるんですけど、まあ、キャッパーは最低でも100人ぐらい。
おー、
いきなり
すごいそれは何のプレッシャーなんですか僕らあの、ね、あの決して人気者じゃ人気者ですけど、あのそこまで人気者じゃないですから、
あえて、
あ、まあでもあの僕もあの実は録音の仕事をここまでたくさんやる前は、はい、あの格闘技の仕事で全国回ってて、仙台も年何回も行ってましたし、はい、青森も年に1回か2回は必ず行って大会やってたんですけども、あのまあ各地方って方言があったり文化がちょっと違ったりするっていうのあるんですけど、もう今やすでに若い世代はあんま東京とそんなラグ差がないじゃないですか実は。で僕も北海道の田舎に中学生までいて、その逆にその自分たちと差がないのにやっぱり見られるものやなんかがすごく多いから、そこにちょっと焦りを感じて、来てくれればもしくはお金かけて行こう、札幌に行ってみよう、東京に行ってみようっていう意識すごく強くて、貪欲な部分があるじゃないですか、
はいはいはい、
だからこそ、今特に落語みたいな、特に若手の落語みたいなものって、はい、若者にとっては楽しめるものだから、うん、そういう会が各地方地方であるってものすごく大きいし、
はい、
やっぱり生で見てもらうのはね、 DVD 作ってる僕が言うのも変なんですけどやっぱり生で見る機会ってすごく大事で、
はい、
本当、まあ、スポーツでもそうなんですけど、落語も生で見てもらうとね、全然違うので、体感として、はい、それのためにはすごくいいなと思っているんですけど、はい、
だからやっぱりこうやってね、あのお二人とも普通の、まあまあ、お仕事ですから、はいはい、あのそれ主催っていうのはみんなができることでね、うん、あのみんなさ大きい小さいあるでしょうけど、例えば あの喫茶店やってる友達がいたら、うん、まずやっぱ主催することは絶対可能ですし、うん、あのお寺だったりね、うん、あの居酒屋さんであったり、はい、まあ、あのテーブルと座布団さえあれば、うん、あのどこでも落語会っていうのはできますんでね、であの我々2つ目ぐらいでしたらお安くやっぱり行きますんで、うん、ぜひね、あの、うん、その東北だけじゃなくて全国をこれ聞かれてる人、うん、あの主催を、まあ、っていうのは絶対楽しいしね、うん、やったらあの、やっていただきたいなと思うんですけども、はい、まあ、佐々木さんは先からあんまり楽しそうですけど、楽しいですね、楽しいですよね、もうちょっと楽しそうにして
まあでも落語ってね、あの舞台装置としてやっぱり、はい、講座だけあれば何とかなるというのがあるじゃないですか、やっぱり座布団とか毛線とか、まあ、毛線なくても、ね、大丈夫だから、まあ、座布団とちょっと高めの台があれば、はい、とりあえず舞台は何とかなる、うん、あとは会場、うん、静かなところ、うん、あとは告知方法とかとなりますよね、
やっぱ、まあ、20人ぐらい集まれば、うん、まあ、なんとか10人でもいいしね、うんうん、で、こういう、まあ、広がっててこの間ある例で言うと僕の知り合いの女の子がですね、親戚集めて親戚の中だけでやるあの落語会を主催してと言われたりしてね、うん、それももう15人ぐらいの民家でやったりとかっていう、
でもその落語会で精神編パート2はできない、
いやそうおじいちゃんと子供がいますからそれをやるとね、その家庭がその後気まずく
なんであんな人呼んだろうなんて
我が家みたいなことありますから、昔のことみたいな、ね、東京の落語会で少々右近のね、はい、少々の会に僕ゲストで呼んでバーの会を佐々木さんがやってるんですけど、はいはいはいはい、その後の居酒屋っていうかね、あのその後の打ち上げもすごい楽しかったですよね、
楽しかったですか、
私も少々会酔っ払いますんで、うんうん、あの酒がものすごく弱いんでね、うん、あの一口の乾杯うえ
ぇ少々さん飲むと結構目座りますもん
ね、いや弱いってもね、酒弱ってで青森 の, あの地元 の, あの伝酒ってお酒をね、
そうなんですよ、
伝酒でしたっけ、
伝酒です、
伝酒ってお酒、
田んぼの田にお酒で伝酒、
それがすごく美味しくて
差し入れして、青森ねお酒おいしいですもんね、
はい、うん、あとそのこれ僕らが行くとこの近所とか、あのどっかなんか遊びスポットっていうか、なんか、
アスパンの近くですか
とかね、そんな車で行ける範囲でも、恐れ山ですか、
恐山
めちゃめちゃ遠いです、めちゃめちゃ遠いですよ、
でも恐れ山行くんですよね、僕ら
行きますね、すごい強行軍、
恐れ山ね、恐れ山のね、恐れ山越えた分ここにある湖は綺麗だったりする、
あ、そうなんです、それを見せたくて、
そう、
あのね、あ、そうなんです
か、 なんて湖でしたっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど恐れ山ってやっぱり、はい、あの思ったより大きく ないんですよ、実は、ね、でもなんかやっぱり異世界な感じがして、で山を越えて下って行くと湖があるんですよ、
急に景色が
変わる、そう、そこの湖がここは極楽っていう感じに綺麗なんですよ、
すごく綺麗、
そう
だから、その青森 の, あの日の朝の何時間、めっちゃ早い時間に集合して、で車で連れてってくれるんですよ、ね、
車でち
ょっと
北上して、
それ結構強行分じゃないですか、その日の会っていうの
は、で佐々木さんが運転するんです、
はい、
あ、そうです僕らで
交代という予定です、
一応少々も運転うまいですよ、ちっちゃいのやと運転三島でしてくれましたから、ね、
じゃあみんなで、
みんなで
白鳥師匠の、ね、お弟子さんの青森さんがね、あのそばの村の出身ですよね、
そうなんですか、
下北半島の、はい、
でその恐れ山はあれ本当にあの昔の死者の霊に会えるんですか、やっぱり
どう、
うん、
会えると思います、
あの割とあのちっちゃい子供が、うんうん、子供さんを亡くされた方のやつが多いですよね、確かに、
そうですね、
あの、
うん、風車、
そうそうそうそうそうそうそう、
なんかテレビで見たことありますよ、うん、はい、だから例えばね、僕はね、あの母親がもう若い頃亡くしてますから、はい、あの、うん、おかんなんかって言いますから佐々木さんがよしよしよし
ふざけたらダメですからね
言うんじゃないですか
僕行った時はあのちっちゃい蛇が出て、もう反射で捕まえようとしたらここで捕まえちゃダメって言われましたね、
あ、それはもうあのまあ
神様、多分、はい、神様なのか、
ですか、
あ、そうですか、
まあでもあの見るべきスポットの一つではありますよね、
はい、そこはアスパムからはだいぶ離れてる、
だいぶ離れてますね、
あのつか青森市じゃ全然ないです
ね日帰りじゃいけないかな、
こう2つあったらこっち側ですからね、
そうそう
そう、右側のこう出っ張りじゃなくて左側の出っ張りの真ん中っていうか、こう曲がるところの根元ですもんね、
アスパムの近くは何か何が美味しいよとか
は、いろいろあって、うん、A ファクトリーっていうなんかリンゴから作ったお酒のシードル工場がある施設とか、あとワラッセって言ってねぶたを展示してる、う
ん、ねぶたすごいですよね、うん、ねぶた
の館みたいなのもあります
ね。ぶた祭りもすごいけど、うん、ねぶたの出汁見るだけでびっくりしますよね。綺麗で
雰囲気でも味わっていただけたら、はい、全部歩いていける距離
なんで。ああ、そうなんですか。じゃあまあどっかから来られた方はそのアスパムの会の前とかにそこちょっと寄って、
そこに行ってもいいし、アスパムの中も展望室が上にあって景色もいいですから遊んでください。
まあ、青森全般的にね食べるの美味しいですもんね。
言葉とかはどうなんですかね。あの大阪弁は伝わるんですかね。
もしかしたら伝わらない。
いやでも若者、若い世代は基本的に標準語っぽいですよ。東北全般的に年お年を召した方は割と方言強い方が多いですけど、あとは関西弁みんなテレビで結局吉本見てますから、
う
ん、話す人はいなくても、うん、あのでもなんかちょっと大阪人が来たってなるかもしれないですけど、
あまあまあ分かりやすくね。
はい、
佐々木さんは分かりやすいですか。大丈夫だと、うんうん、
佐々木さんも全然青森の訛りはないですよね。もう、うん、大学からこっちから
はい、うん、でも青森に一歩足を踏み入れると戻ってきます。
あ、
そうですか。
この青森の会は日付とかをもしよろしければ、は
い、言っていただく、はい、佐々木さんの口から、
はい、そうですね、はい、
9月21日水曜日の、はい、夜6時半開演で、
はい
はい、アスパムの2階青い森ホールというところでやりますので。
これ青い森ホールっていうのは青森駅から距離がある、う
ん、JR の青森駅から徒歩8分とか10分かかんないですね。
なるほどなるほど、はい
はい、新幹線が止まる駅は新青森駅なんですけど、まあ、そこから在来線で青森駅まで来ていただいて、
青森駅ね、
はい、
飲み屋さんあるけどあんまり、まあ、駅の前は
あんまり何でもないっていうね。あんまりないですね。100人入るので、
はい、100人
入るので、ね、
本当に皆さん
東京からね、ぜひね密航してきてくださいと。
東京の方もそうですけどね、うん、ご近所の方、聞かれてる方いたらね、うん、ぜひもう
まあね、はい、ちょっとね、遅い夏休み取っていただいて、
は
い、
ちょうどシルバーウィークの時なので。
なるほど、
はい、
まあ、青森満喫して、八戸満喫して、岩手満喫して帰ってくれるようでね、はい、はい、
まあ、大人から子供まで楽しめる落語をしますんでね。
そこはお願いいたします。
いや本当に
今なんか宣伝じゃなくて、宣伝だけでシリアスな感じになってましたけど、
本当にだったもん。
もう本当にね、僕は時と場所をわきまえた、やっていいこととあかんこと、わきまえてるいい大人ですから、はい、44にもうすぐなりますからね。
いやでもなんか最近ちょっとぬんこさん、はい、おせち言うわけじゃないけど、はい、ブレイクしかかってきてるじゃん。
最近も腕が、うん、古典を真面目にね、ちゃんと文化師匠にも稽古行って、
奥さんのツイッターには、はい、パパ吉尾かっこよくなってきたって書いてあったし、
はい、最近まあ本格派かみ取れるから
噛んでる、もう一回噛んでるから
本格派かみ型落語に、ね、なってきてますんで、もう安心して皆さんお届けできると思います。で、春風亭少々もね、本当にもう、一皮むけましたよね、うん、佐々木さん、
はい、
少々の芸をね、ずっとお二人は追っかけているわけですけど、少々のいとこも二人でちょっと言う、それぞれ言い合いましょうよ。
まあ、少々さんでも去年ぐらいからどんどんやっぱ階段上がったと思うんですよね、確実に、間違いなく、うん、
やっぱもう名作初天神で、うん、渋谷落語ではもう初天神史上最高やと、うん、サンキュー多田さんがね、うん、言ってましたし、うん、で、渋落メンバーであり成木メンバーのもう上位ですからね、うん、
やっぱり師匠の翔太師匠の、うん、翔太師匠風の古典を受け継いで発展させたのは、まあ、僕弟子の中ではやっぱり少々さんなんじゃないかなとは思ってるんですよね。もちろん同じではないんだけど、やっぱりテイスト的には受け継いで、かつ、受け継いだ たの前は受け継いでたんですけど、去年ぐらいからちょっとまた1個上がって、うん、自分流に階段上がった感じはしたんですよね、はい、なんか所長さんは、うん、なんでまあまあ、東京という目線で見てもこれ本人いると言いにくいですけど、まあ、東京風の古典、関西の古典、そこから発生した新しい新作の2人なので、まあ、東京でも先頭を走ってる2人の会が青森でね、ちゃんとあるのは全く東京と同次元の会なので、まあ、落語を好きな方だけではなくて、サブカルチャーとかお笑いとか好きな方は見て損がないというか、まあ、東京でこんなことが落語では起こってますよという、
そうですね、
うん、東京でやっても全然普通にお客さんが入る会だと思うので、これは、
まあ、初めての人にもおすすめですんでね、うんうんうん、
まずね、難しさはゼロっていうね、うんうん、はい、
そうですね、あのなんか少々褒め、ちょっとずつ褒めとかないですか、2
人、いや、
少々ない
と、いや、なんで言ってるやん、なんで2人で、古い友達でしょ、
いや、
大学
時代は、いや、今はもう大体おっしゃりたいことがおっしゃっていただいたんでね、うん、あれだけども、まあ、本当に、うん、またここ本当1年くらいですよね、なんか、うん、あのさらに良くなってるというか、うん、あの、うん、新作ももちろん気ではあるんだけども、うん、古典が多分落語初めて聞く人が、うん、少々さんの落語を聞いたら絶対落語好きになるだろうなっていう感じの落語をやってるなと思ったり思わなかったりです
せっかくだからここで仙台の会もね、せっかくだから
ね、ステ
とかね、場所をちょっと、
いいですか、いいですか、
はい、
はい、
まあ、今の青森の会が21日でしたけども、その前ですね、
はい、
仙台
のね、はい、ですね、まず仙台は日にちが、9月の18日の、3連休の中日でございます、はい、はい、で昼と夜と公演ありまして、お
昼夜公演、
はい、ただちょっとごめんなさい、ちょっと分かりづらいのが中央公園でちょっと場所が違うんですね。
なるほどなるほど。
でちょっとコンセプトも違くて、昼は、新作落語の会、
はい、
新作落語だけ多分3席か4席2人でやっていただく形の会で、はい、これがねですね、ちょっとこれもまた場所が分かりづらくて申し訳ないんですけども、ギャラリーシエーナっていう、ね、あのですね、普段演劇とかやっている
はは小屋的なところですね、
ところなんだけども、はい、まあイメージ的にあの東京の方だったらあの落語カフェって、
はいはいはいはい、
落語カフェのちょっとちっちゃい版みたいな感じで、
場所は仙台の、
で仙台のですね、仙台駅の東口出ますと、まあ、大きな宮城の通りって大きな道があるんですね、
はいはいはいはい、
そこをまっすぐ進んでいただいて、徒歩7分くらい、
あ、仙台駅のそばなんですか、
仙台駅のそばにあります。でも場所がね、ただあんまりそのなんていうんですかね、普段からガンガン演劇とかやってるところじゃなくて、まあ、普段ギャラリーやってるんだけど週末は演劇とやったり
落語
やったりみたいなところなんで、ちょっとすぐ検索してパッと出てくるかどうかっていうのはちょっと微妙なところなんですけども、ちょっと確認していただいて、はい、いろんな媒体でどんどん情報出していきます、
は
い、
まあね、これホームページにアップした時に、あのリンクも貼っておきます、
ね、ありがとうございます、はい、すいません、はい、よろしくお願いします。それが、昼のこの新作落語で勝負っていう会がですね、はい、1時会場の2時開演でございます、はい、で一応そのバーカウンターみたいなのがあって、ドリンクを結構ね、そこの方が落語家、若い落語家の方が来てくれるの嬉しいみたいな感じで、結構格安で販売してくれたり、して結構協力的にやってきていただいているところなので、ぜひぜひ、まずその新作好きな方はまず間違いなく新作だけが聴ける回なんで、
はいはい、
来ていただきたいなというのですね、はい、あとごめんなさい、夜公演の方がごめんなさい、いっぱい喋ってるけど大丈夫ですか、
大丈夫ですよ
すいません夜公演の方がこれまた場所変わって、仙台市の地下鉄で江東台公園っていうところから、仙台三越っていう三越仙台店ですね、そこに直結してるんですけど、その仙台三越の6階にですね、エルパーク仙台スタジオホールっていうホールがありまして、はい、ここで、6時半開場7時開演で、これ少々ウコ2人会っていうことで、これはもうまさに
大人から子供まで楽しんでいただけるような、うん、
だからまあ古典もやるし、まあ、
古典もやるし、ライトな新作もやるしみたいな、
そうです、はいはい、ここはですね、ここもキャパがでかくてですね、はい、120、
おー、
ね、よく2人ともそんなとこ抑えましたけど、ね、あんまりちょっと聞いてたから
120というのかな、で、ぜひぜひこれは、まあ、昼も来ていただきたいんだけども、どっちかしか来れないやつは夜にぜひ来ていただきたいと、まあ、どっちも中なんですけども120なんで、昼の会はごめんなさい、
まあ、頭ないキャパって言葉しかならない気もするんですけど、
昼の会は30人くらい、30、40、まあ、無理にすれば入れるらしいですけど、30、40のところなんですけど、
まあ、昼はとんがってる感じで、夜はまあ万人が楽しめる、
そうです、そうです、おっしゃる通りでございます、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、あの昼夜どちらもあるので、
はいはい、
ぜひぜひというところでございます。
仙台もね、仙台もいい街ですからね、またね。
仙台はまあまあ東京から近い。
そうですね。
まあ青森が遠いってわけじゃないですけども。
まああと秋ね、ちょっと涼しくてね。
そうなんですね。
割と過ごしやすい季節ですよね。
そうなん
です。寒くなるちょっと前って感じですかね、
うん。前も仙台行ったんですけど、やっぱり牛タンはすごくやっぱ本場でね、美味しかったですね。うん、
牛タンはどこにでもあるけどうまい。
そうそう、仙台で食べると、
まあ、またちょっとこっちの牛タンと違うんですよね、うん、厚切りなんでね、
う
ん、はい、
うん、ちょうど秋やからいい季節ですもんね、
仙台、一番かな、でもすごいいい時期だと思います、
初夏か秋ですね、仙台はいいのね、
この、 落語会 の、 近くでなんかどっかその来はった人がおすすめのちょっと遊びに行ったら
おすすめの遊び行けるところ
高等台って国分町のちょっと
近くぐらいですか、国分町近いですね、
ですよね、
だからこれの夜の会終わった後もう歩いて国分町行ける
ところなんで、あの公園のとこかな、
そうです、高等台公園、
分かった分かった、
そうですね、
結構前にね、館長とかあったりするところですよね、
館長前で、
うん、1個手前が国分町、
そうです、そうです、そうです、
あ、飲み屋街なんですか、
飲み屋街、
はい、近くにあります、仙台の、仙台の歌舞伎町ですよ、
仙台一の歓楽街、
店も山ほどあります
よ、あります、
僕が行きつけしてたおでん屋もあります、
そうです
か、
はい、そんな、すごい場所はね、すごくいいところなんで、うん、ぜひ来ていただきたいなと、まあ、新作好きな方にも来ていただきたいなという感じです、
はい、駐車場というか車で来られる方はは
い、
あ、どっか止め、
車はうーんと、まあ、どちらも近くのコインパークに止めてくださいって感じですけど、ただ、どっちも特に夜の会なんかは地下鉄直結ですし、昼も駅から徒歩7分なんで、
う
ん
う
ん、まあ、全然公共交通機関を使ってでも行けるかなという感じです、はい、
で僕からちょっとその後お知らせあるんですけども、はいはい、その18日やってその翌日の9月19日の月曜日、
はい、
仙台の吉木の落語会というのに僕を出してもらいましてですね、はいはい、これは、宮城の原駄菓子屋吉木のさんというところで
今思いっきりね、スマホで見ながら読みながら喋ってますけど、
これがあの19時開演で入場料1500円なんです、
はいはいはい、
で、まあ、こちら、まあ、ちょっとそんなにいっぱい入らないところなんで、はい、できれば予約、
これはうこさんお一人でやる
ってい
う感じ、
僕そうです、僕一人で、はい、少々はなんか東京一旦帰るらしい
で、ね、これごめんなさい、この回は僕すごいおすすめなんですよ、というのはこの吉木のさんっていう駄菓子屋さんが、うん、これあの千里師匠が
入船って千里師匠が
独演会やりはったとこなんですけど、はい、もうすんごいレトロな、
は
い、あの
駄菓子屋さん、そういうとこ行った、
昭和初期のね、
本当
本当、ね、昔ながらの
でね、もう思いっきりファミコン、昔のファミコンがあったりとか、もうすごい多分そのオーナーさんの趣味なんでしょうけど、はいはいはい、レトロなものがいっぱいあって、なんかね、もうそこ行くだけでも楽しいみたいなところで、
あるあるネタが馴染む感じですね、
う
ん、
そうですね昔の古い時代だね、うん、なるほど、まあ場所もねちょっとその僕は分かんないですけど、まあ、あのホームページに載せておきますんでね、はいはい、それ見てよかったら、まあ、
宮城の原という駅から歩いて行ける距離だと思いますし、その地図住所さえ分かれば検索すれば、はい、出てくるところですんで、僕初めてこの間千里師匠会で行ったんですけど、すごい普段もプライベートでも全然行くようになったすごいおすすめの駄菓子屋さんです、はい、
この日18、19と僕は仙台におりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
まあぼちぼちね、今回一発目は ね、
そうですね、
まあ、ぼちぼち30分になるのでこんな感じなんですが、はい、まあ、シルバー秋のシルバー秋ちょうどお休みの期間なんでね、
はいはい、
18、19と仙台で過ごしの 20日は青森に
21
は青森で見て、そして新幹線でピュッと帰ると。
それがいいシルバーウィークの
過ごし方でございますね。だからぜひね、あの我々少々右近に会うのもそれですけども、ね、あの武田博信と佐々木佳穂にも会いに、
まあやっぱりね、何か目的を持って旅行するのって割と面白いんですよね。
そうですね、
その間にいろんなとこに行けるので、はい、
そうです、
はい、
もう名物主催者ですからね。
いやそんなことないです。
ちょっと次回はじゃあですね、はい、あのまあどういう経緯でその会を始めることになったのかとか、はい、あとはまたもっとね地元の魅力なんかもね、はい、お聞きしたいと思いますので、はい、また次回もお二人をお迎えして、はい、やりたいと思います、
はい、どうも本日はありがとうございました。